本日の聖書箇所は、マタイの福音書の5章の27から30節、新改訳聖書の、8ページです、お読みいたします。勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに姦淫を犯したのです。もし右の目があなたをつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。もし右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのです。以上の箇所より今日は結婚関係を尊ぶ戒めその1として、題しまして、通期牧師から御言葉の取り次ぎをしていただきます。おはようございます。今朝も皆さんとともに礼拝を捧げられます恵みをこれから感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。恵みの神よ、今私たちは耳を澄まします、目を開きます、心を開きます。どうかお語りください。パンだけでは生きることのできない私たちに、あなたの口から出る一つ一つの言葉をお与えください。あなたの力強い語りかけによって私たちを砕き作り上げ、戒め慰め、そして御国に仕えるものとして送り出してください。どうか生ける聖霊の働きをもって私たちの内側を照らしてください。御子イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご一緒にマタイの福音書5章を読み進めています。いつも申し上げていることですけれども、この山上の説教で語られているイエスの教えは福音であるということを確認しておきたいと思います。この山上の説教はイエスが到来された事実に基づく福音の教えであり、イエスを信じイエスの義に預かった者たちがその恵みに応えてどのように生きるべきかということを教えているのです。この山上の説教においてイエスはまず御国の民に与えられている祝福や特質について解き明かされました。この幸いはイエス・キリストが到来された事実に基づく幸いであり、どんなものも取り去ることのできない永遠の祝福としての幸いです。イエスを神の子、救い主として信じる者たちは困難や悲しみの中にあっても変わることのない神の愛のご支配の中に置かれていることを信じ、自分たちの労苦を神が覚えてくださり豊かに報いてくださることを信じて平安と希望を持って歩むことができるのです。これらの幸いの教えに続いてイエスはあなた方は地の主よ、世の光ですと述べられ、天の御国の民とされた者たちのこの世における役割、使命について教えられました。イエスを信じて従う弟子たちは地の塩としてこの世に良い味をつけ、社会の腐敗を食い止める役割と、世の光として自分たちがいただいているキリストの光で世界を照らし、人々に愛と慰めを届ける使命を与えられているのです。そして御国の民たちは聖霊の満たすけの中で良い行いに励むことによって人々が天の父である神を崇めるようになることが求められているということを確認してまいりました。
そしてこれらを土台として、この三条の説教の本論が語られていきます。この本論の最初でイエスは、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのですと告げられました。21節以降で述べられるイエスの教えは、昔の人々に何々と言われているのをあなた方は聞いています、しかし私はあなた方に言いますという、対立命題と呼ばれる形式で語られていきますが、この言い回しや教えの内容はイエスが律法を否定しているかのように聞こえ、人々に誤解を与えてしまう可能性があることは明白でした。それでイエスはこれからご自身の教えを語られる前に、ご自分が律法を廃棄するためではなく成就するために来られたことをはっきりと告げられ、神の御教えである律法は天地が消え去るまで失われることなく全てが成就すると言われたのです。イエスはこと細かな規則が加えられる中で、本来の精神が忘れ去られて低められてしまっていた律法を本来の高みに戻し、バラバラに分解されていた個々の教えを神と隣人への愛という一点に再び結ばれたのです。この先の22章でイエスは、律法の最も大切な掟は神への愛と隣人への愛であり、この2つの戒めに律法と預言者の全体がかかっていると教えておられます。そのようにイエスにとって律法の成就とは、律法の真の意味を取り戻すこと、神と隣人への愛という律法の本来の意義を取り戻すことであったのです。そしてその時、私たちが覚えるべき大切なことは、イエスが単に律法の成就としての愛を説いた教師であっただけでなく、十字架に至るその地上の生涯において神への愛と隣人への愛を貫かれ生き抜かれたお方であるということです。主イエスにおいて神を愛し隣人を愛せやという律法は成就され、律法の要求は満たされたのです。イエスこそは律法と預言者に掲示された神の救いの計画を実現されたお方であるのです。イエスはまた弟子たちに、あなた方の義が律法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の御国に入れませんと告げられました。ここでイエスが言われている彼らに勝る義とは、彼ら以上にきっちりと律法の細かい戒律や規則を守るという義のことではなく、律法の成就者であるご自身を信じることによって得られる義、キリストにある義のことです。つまり律法学者やパリサイ人に勝る義とは、単に量的に彼らに勝る義というものではなくて、質的に勝る義、イエス・キリストがもたらされた義によって歩むことを指すのです。弟子たちの行為は、たとえ量的には小さい行為であってもイエスの義に根ざした行為であり、律法学者やパリサイ人に勝っている義であるということができるのです。イエスはパリサイ人たち以上に律法の戒律や規則をきっちりと守って天の御国に入る資格を得なさいと説かれたのではなく、恵みによって天の御国に招かれた者がイエスの愛に結ばれた歩む中で神の義をこの地上に実現するようにと励まされたのです。21節からは対立命題という形式でイエスが律法の真の意味を解き明かされていきます。はじめにイエスは、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないという律法を取り上げます。イエスはこの殺してはならないという戒めを守ることはもちろん、兄弟に対して怒る者や兄弟を蔑む者も裁きを受けなければならないと告げられます。行為としての殺人だけでなく、たとえ人を殺さなくても兄弟に怒る者やその人を侮辱したり貶めるような発言も裁きを受けることになると言われたのです。神の似姿に作られた人間の尊厳を貶めるようなことは、神を礼拝して生きる御国の民たちにふさわしくないこと、あってはならないことなのです。イエスは 隣人の存在を否定したり軽んじたり蔑んだりするようなことも殺人と同じように裁かれると言われたのです。このようにイエスは殺してはならないという戒めの奥深くにある真理を解き明かされ、殺人という行為に至る手前でも心の中で隣人との関係の破壊が始まるなら殺人はすでに始まっているということを示されたのです。神は私たちの行いだけでなく心をご覧になられます。人は行為としての罪を裁かれるだけでなく心の中の思いによっても裁かれるとイエスは教えておられるのです。殺意や憎しみ、妬みやむさぼりなど悪しき思いを捨て去り、神を恐れ敬い、互いの存在を尊び合って生きることを主イエスは私たちに願っておられるのです。続く23節から26節の箇所でイエスは隣人との関係が不和に陥った人がどうしなければならないかということについて2つの例を挙げて語られます。第一の例としてイエスは神殿の祭壇の上に捧げ物をするときに兄弟が自分に対して恨みを抱いていることに気づいたなら、その捧げ物を捧げるより前にまず相手のところに行って和解し、それから捧げ物を捧げなさいと命じられました。捧げ物とは罪の代償として捧げる動物の生贄のことです。旧約聖書に教えられているように、犯した罪の代償として動物の生贄を捧げることによって人は神との関係を回復しますが、そこには心からの悔い改めが伴っている必要がありました。人と神との間に和解が成立する前に人と人との不和が解消されなければならないとイエスは教えておられるのです。第二の例は、自分が訴えられたときには裁判所に着く前に訴える人と和解しなさいというものです。早く和解しなければあなたは裁判官に引き渡され牢に投げ入れられ、最後の一問までも支払いを得るまで釈放されることはないと告げられています。おそらくイエスは地上の裁判のことではなく終わりの時の神の御前での裁きを見据えてこのことを述べておられるのだろうと思います。その場合イエスはこう言われたことになるでしょう。命がある間に人と仲直りしなさい。なぜならいつか命の終わりが来て、すべてのものを裁きたもう神の前に立たされるからである。命がある間に人と仲直りしなさい。なぜならいつか命の終わりが来て、すべてのものを裁きたもう神の前に立たされるからである。とここに述べられている訴えるものと訴えられるものとが連れ立って裁判所へ歩いていく光景は、終わりの日の裁きに向かって歩む私たちの姿そのものだと言えます。天の御国の完成を待ち望んで週末までの時を生きる私たちは、聖霊の満たすけをいただき、キリストの愛に満たされる中で、すべての人と平和でいられるよう努め、互いを尊び、いたわり合って歩むことが期待されているのです。今日はその続きです。27節、28節。会員してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも、心の中ですでに会員を犯したのです。モーセを通してイスラエルの民が神から授かった10回では、殺してはならないという第6回の6番目の教えに続いて、第7回として姦淫してはならないと命じられています。モーセを通してイスラエルの民が神から授かった10回では、第6回目の殺してはならないに続く第7回として姦淫をしてはならないと命じられています。十戒の10番目は、隣人の家を干してはならないとむさぼりの罪が禁じられていますが、申命記5章においては あなたの隣人の妻を欲してはならない。あなたの隣人の家、畑、奴隷、家畜という順で述べられています。10回の第10番目の隣人の家を欲してはならないというこの掟は、申命記5章の方では、あなたの隣人の妻を欲してはならない、あなたの隣人の家、畑、奴隷、家畜、それらのものを欲してはならないというふうに告げられています。すなわち、実戒が禁じている姦淫とは、既婚者である女性と関係を持つことなのです。イエスは実際に関係を持つだけでなく、そのような思いを抱く者も姦淫を犯したことになると告げておられます。情欲を抱いて女を見る者はと言われている女というギリシャ語は、多くの場合既婚の女性のことを意味しており、しばしば妻と訳されています。この女というギリシャ語は、多くの場合既婚の女性のことを、既婚者の女性のことを意味しており、しばしば妻と訳されています。新共同訳聖書では他人の妻と訳しています。したがってイエスは、異性に対して抱く自然な性欲を禁じているのではなく、違法な関係における欲望を抱くことを禁じているということがわかります。食欲も性欲も神が備えられた自然な欲求であり、それ自体が罪であるとは聖書は教えていません。聖書は性欲を婚姻関係という枠の中だけで用いるようにと教えているのであって、禁欲のために虚勢すべきだとは教えていないのです。イエスは結婚についてマルコの福音書10章でこのように言われています。週報の内側に印刷してあるのでご覧いただければと思いますけれども、イエスは結婚についてマルコの福音書10章でこのように言われています。しかし創造の初めから神は彼らを男と女に作られました。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのです。こういうわけで神が結び合わせたものを人が引き離してはなりません。結婚は神が世界を作られた初めから創造の秩序として定められた聖なる制度であり、家庭の中で授かった子供を愛と責任を持って養い育むためのものであると聖書は教えているのです。さらにイエスはこの後の32節で、姦淫についての当時のユダヤ人たちの理解を超えたことを告げておられます。この箇所は来週詳しく取り扱おうと思っていますけれども、今日は並行箇所のマルコの福音書10章の方をお読みしたいと思います。並行箇所のマルコの10章11節から12節をお読みします。イエスは彼らに言われた。誰でも自分の妻を離縁し別の女を妻にする者は妻に対して姦淫を犯すのです。妻も夫を離縁して別の男に嫁ぐなら姦淫を犯すのです。当時のユダヤ社会は男性中心主義で、夫が他の人妻と関係を持った場合のみ姦淫とみなされました。しかしユダヤ人男性が娼婦や独身女性と関係した場合や、奴隷や異邦人の女性と関係を持った場合は姦淫とはみなされなかったのです。姦淫はあくまでも相手の夫に対する罪であって、自分の罪への不貞は問題と自分の妻への不貞は問題とされなかったのです。当時のユダヤ社会では、姦淫はあくまでも相手の夫に対する罪であって、自分の妻への不貞は問題とされなかったのです。しかしイエスの教えは全く異なっていました。それは姦淫の相手が結婚していようがいまいが、独身であろうがなかろうが、商売している人であろうがなかろうが関係ない。 つまりイエスは会員とは自分の配偶者に対するものであると言われたのです。この会員の理解は当時のユダヤ社会で考えられていた会員の定義とは全く異なるものでした。求められているのは私たちの結婚生活が聖なる領域の事柄として厭まれること、それを破壊しようとする誘惑と戦うことなのです。しかしその聖なる関係である結婚はいつもそれを破壊しようとするさまざまな脅威にさらされています。その一つが会員であり、他の一つが離縁です。この離縁については次回扱わせていただこうと思います。イエスは結婚の本来の意義を解き明かされ、男と女が互いを尊び合い助け合って歩むべきであること、日本語でも人間、人の間と書くように、人はつながり合い恵みや感動を分かち合う麗しい関係性に生きるところに幸せを覚える人格的存在、社会的存在として作られていることを教えられたのです。イエスはこの聖なる結婚関係を破壊する姦淫や離縁というものをとりわけ警戒し、その原因となるものを取り除くようにと厳しく命じておられるのです。29節から30節、もし右の目があなた方をつまずかせるならえぐり出して捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに投げ込まれない方が良いのです。もし右の手があなた方をつまずかせるなら切って捨てなさい。体の一部を失っても全身がゲヘナに落ちない方が良いのです。つまずかせるはスキャンダルという英語の元となったスキャンダリゾーというギリシャ語で、転ばせる、罪を犯させるという意味の言葉です。目は私たちがつまずかないように本来守ってくれるはずのものですが、私たちをつまずかせる原因となることがあり得るのです。実際目に入るものが刺激となって罪を犯させる入り口となることが多くあるのです。禁断の実を食べてしまったエヴァも外観に惑わされてそれを食べ、ダビデ王もまた水浴びをするバテシェバの美しい姿を見てカインの罪を犯したと聖書が伝えている通り、目から入った情報が心の欲望を刺激して罪を行わせることが多いのです。ここでは右の手についても同様に語られています。手は働きや活動を表す言葉であることから、ここでは会員を実行するものとして述べられていると考えられます。そのように目や手は心の欲望と結びつくとき、会員を具体的にもたらしめてしまう原因となるのです。右の目がつまずかせるならそれをえぐり出して捨てなさい。右の手があなたをつまずかせるなら切って捨てなさい。大変厳しい言葉が告げられていますが、これは誇張的な表現であって時期通り受け取るべきではありません。たとえ私たちが右目を捨てたからといって左目が誘惑から自由になるわけではないでしょう。右手を切り落としても左手が悪事を犯さない保証はありません。イエスはすでに28節で会員の罪の根は人間の心の中にあると告げておられますから、私たちが右目を抜き出し右手を切り捨てるということに何の意味もないわけです。むしろ私たちはこのような激しい表現の中に人間の犯す会員の罪がイエスの目にどれほど重大な問題として映っているかを知るべきなのでしょう。主イエスの警告はこの会員の誘惑に打ち勝つためには時には大きな犠牲を払う必要があるということを伝えているものと思われます。主イエスの警告は この会員の誘惑に打ち勝つためには、時には私たちの大事なもの、大きな犠牲を払う必要があることがあるということを伝えているのでしょう。ここではゲヘナという言葉が2回登場してまいります。前回の箇所でもゲヘナということが書かれていたので少し説明させていただこうと思いますけれども、ゲヘナとはエルサレムの南西にあるヒノムの谷のことで、ヘブル語ではゲヒンノム、それをギリシャ語読みするとゲヘナとなります。これはゴミ捨て場、動物や罪人の死体の焼却場となった場所のことで、常にここが火で燃えるように、腐敗が引き起こす疫病を避けるために絶えず火が燃やされていたところであったと言われています。そしてそのゲヘナというのを、終わりの日における永遠の裁きの厳しさを伝えるものとしてここで語られているわけです。ダニエル書や新約聖書は終末における永遠の命や永遠の滅びについて伝えています。ダニエル書や新約聖書は終末における永遠の命や永遠の滅びについて伝えています。しかしそれが実際どのようなものであるのかは聖書は明示していません。おそらくそれは私たちがはっきりと知る必要はないものなのでしょう。このゲヘナと言われる永遠の滅び、それが実際どのようなものであるかということについては聖書は詳しく伝えていません。ですから私たちは聖書が伝えている範囲の中でこのことを考える必要があるでしょう。聖書はこの永遠の滅びの場所ゲヘナということについて詳しく述べていません。むしろ聖書はそこから救われるようにというメッセージを伝えています。そして聖書はまた、初めの人間の堕落以来、すべての人間は罪のもたらす破壊と悲惨のもとにあり、罪の支配の中で傷つき弱り果てているということを伝えています。すべての人間は罪のもたらす破壊と悲惨のもとにあり、罪の支配の中で傷つき弱り果てているということを伝えています。そのような罪の支配から救い、本当の命を与えるためにイエスは来られたと聖書は教えているのです。言い換えるならば、地上の人間はすでに罪の裁きを受けているということになるでしょう。そのような罪の支配から私たちを救うためにイエス・キリストは来てくださった。イエス・キリストを信じて、その罪の支配から救われなさいというメッセージを聖書は伝えているのです。ですから私たちはあまりこのいわゆる地獄といわれるこの永遠の滅びのことについて、聖書が伝えていることを超えて考えないようにすべきでしょう。イエスは今日の箇所とまた次回扱う箇所において、この結婚というものが神聖なものである、創造の秩序として与えられているこの結婚関係を尊ぶようにということを教えておられます。 結婚観が多様化し、また家庭観も多様化してきているこの現代において、聖書の教えるキリスト教的結婚観、家庭観は損なわれつつあります。しかし神と人との前に制約をする結婚の意義を重んじることはとても大切なことであると思います。神が与えてくださったこの結婚という関係を尊ぶ、そのことによって私たちは本当に幸せな家庭を築くことができる。神の御前に互いを助け合う、互いを尊び合う存在として配偶者を大切にする、そして至らないところがあるお互いを互いに許し合い、また違いを受け入れつつ互いを尊重すること、そのことが私たちに求められているのです。現代においてはこのキリスト教的な結婚観や家庭観というものは損なわれつつあります。しかし私たちはこの主にある結婚関係を大切にする中で、世の光、地の塩としての使命を果たすように召されているということができるでしょう。またこれは既婚者だけに限ったことではないと私は思います。未婚の方であっても、すでに配偶者が先立たれたそのような方においても、この男と女において教えられている互いを尊び合い助け合う存在として、その関係性を重んじて生きるということは、すべての人間関係においても教えられている重要なことであると思います。現代は本当に結婚観が多様化してきていて、キリスト教的な価値観とは相反するあり方が一般的になってきています。しかし全ての制度や制約から自由であるということは真の自由ではないと聖書は教えています。いわゆる伝統的な制度、社会的な制約から自由である、そのような男女の付き合い方が本当の自由であるわけではないのです。私たちが本当に幸せな人生を生きるためには、この結婚関係に教えられているように、互いを受け入れ合い、愛し合い、尊び合う、そして助け合う、補い合う、そのような歩みが大切であるということを、私たちはしっかりと確認しておきたいと思います。もう一つ最後に覚えたいことは、主イエスは大変この姦淫の罪ということについて厳しい目を持っておられるわけですけれども、それだけではないということを確認しておきたいと思います。ヨハネの福音書の4章に登場するサマリアの女、また8章で、ヨハネの福音書8章に登場する姦淫の現場で捕らえられた女に対する主イエスの憐れみ、罪の許し、それを聖書は伝えているのです。私たちは弱い存在であり、罪の誘惑に打ち勝つことができない、時には大きな過ちを犯してしまうものです。しかしイエス・キリストがその十字架において私たちの罪をあがねってくださった、それゆえに私たちの罪は許される、私たちの失敗は許され、そしてそこから主にある新しい歩みへと歩み出すことができるように、そのような恵みを私たちはいただいているということを覚えておきたいと思います。最初に申し上げた通り、この三条の説教は福音の教えです。 ですからこの福音としてイエスのこれらの教えを受け止めることが大切であると教えられます。ここに教えられているイエスの教えは厳しすぎる要求のように思え、私たちには実行不可能なように思いますけれども、しかしそれがすでにイエスが歩まれた道であり、私についてきなさいとイエスが招かれている道であることを私たちは覚えたいと思います。そして私たちは律法の要求を成就してくださったイエスの義に預かり、その限りない愛をいただいているものとしてイエスの愛に根ざして、主の御心に従って生きるものでありたいと思うのです。お祈りいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。今日は主イエスが語られた三条の説教の中から、結婚関係を尊ぶというその戒めについて学びました。結婚観、また家庭観が多様化する現代の社会において、私たちは主の教えにとどまり、そして聖書が教えている大切なこの結婚観にとどまって、あなたの愛を、あなたの真理の御言葉を証ししていくものでありたいと願います。弱い私たちですけれども、どうかあなたが支えてくださり、あなたの道からに頼って、あなたの御心に従う歩みを成していくことができますように、支え導いていてください。そしてあなたの愛の中に生かされ、あなたの贖いの御業の中に置かれていることをいつも覚えながら、たとえ失敗したとしても、そこから立ち上がり、もう一度あなたとの関係において歩み出す私たちとならせてください。私たちの救い主、尊いイエスキリストの前を通してお祈りいたします。アーメン。
ではお座りいただいたまだまで、賛美歌339番、君なるイエスよをもって賛美いたしましょう。